委員会委員長賞。下町の路地裏で。作、佐々木直子。すっきりと晴れた秋の空に、今日も東京スカイツリーがよく見えています。少しずつ高くなっていく姿を見守りながら、毎日山のような洗濯物を自転車に積んで、路地裏にある小さな店へと急ぐ私。この街で手作りのお弁当屋を主人と二人で始めてから、早いもので17年が経ちました。その間に授かった子供は7人、一男六女の大家族です。いつか自分の店を持ちたい。そんな主人の夢を下町のこの場所で叶えた頃は、まだ長男が3歳になるちょっと前、長女は1歳半でした。知り合いもなく、右も左もわからない土地での生活は、とにかく不安ばかり。路地裏での商売はなかなか軌道に乗らず、それこそ生きていくのに必死でした。早く馴染もうと思っても、昔からずっと住んでいる人が多いこの町は、近所のつながりが強く、それがかえってよそから来たものには、なかなか入りにくい雰囲気を感じさせていました。孤独感に押しつぶされそうになっていたあの頃、店のお隣のおばあちゃんはいつも優しく声をかけてくれました。ご主人と息子さんと三人で、家で靴を作る仕事をしていました。毎朝ご自分の家の周りを掃き掃除していると、うちの店の前まで丁寧に入ってくれていました。お礼を言ったのがきっかけで少しずつ話すようになり、老人会でもらったお菓子などを取っておいては子供たちにいつもくれていました。兄弟喧嘩で兄が泣いている声を聞いては、あの子は優しい子だから妹に言い返せないんだね、気にかけてくれていました。赤ん坊をおぶいながら大きなお腹で洗濯物を干す私を不憫に思ったのか、私がもっと若かったら洗濯ぐらいいつでもしてやったのにね、といつも言ってくれていました。おばあちゃんに挨拶をすることから始まったご近所付き合いは、子供たちをきっかけにして少しずつでしたが広がっていきました。この路地に子供の声が聞こえるのは本当に嬉しい。元気がもらえるといつも言ってくれました。賑やかすぎて申し訳なく思っている私には、その言葉は随分救いになっていました。そんなおばあちゃんの言動が少しずつおかしくなっていったのは、ようやく店が地元のお客様に受け入れていただき、生活のめどが立ち始めた頃のことでした。おじいちゃんが亡くなってからぼんやりしていることが多くなり、恒例の朝の掃き掃除も見かけない日が続くようになりました。ある日、台所の小窓から突然、誰か助けて、出してくれよと叫ぶ声が聞こえて、慌てて飛んでいくと、おばあちゃんが大声を上げてこちらを呼んでいました。家に入ろうとすると、外からつっかい棒がしてあり、外に出られないようになっていました。不思議に思い、その頃、外に働きに行っていた息子さんに尋ねると、認知症の症状が出ているとのこと。一人で出て行ってしまうので、仕方なくそうしているとのことでした。そこでご自身もお母さんの介護の経験を持つ向かいに住むおばさんと、路地の入り口にある焼き鳥屋のおばさんとで相談をして、おばあちゃんが外へ出ていなくなってしまわないように皆で見守ることにしました。それぞれに昼間は仕事をしていますので、とにかく気がついた人がおばあちゃんに声をかけて、なんとかなだめて家に連れて帰ることにし、大きな道路へ出てしまわないように気をつけていました。お客様を相手にしながらの見守りはなかなかタイミングよくとはいかず、気がつくと小さな手提げ一つ持ってふらふらと歩いている姿を追いかけることもしばしばでした。向かいのおばさんは時々おばあちゃんのおむつを買いに行っていました。 ここに来た時からの長い付き合いだからね。ほっとくわけにもいかないだろう。サバサバした笑顔で言っていました。息子さんは、いつも申し訳ない、世話になって、と言いながら、夜中に騒ぎ、眠れないこと、辛くていっそ死んでしまおうかと思ったりもすることを打ち明けてくれました。私にはただ聞いてあげることしかできませんでした。ある日、だいぶ遠くまで歩いたものの、疲れて座り込んでいたおばあちゃんを見つけて、さ、帰ろう、と声をかけたとき、おばあちゃんが私に言いました。お家に帰りたいんだよ。住んでいる家を出て家に帰りたいとは、おかしなことを言うなぁと思っていました。息子さんに尋ねると、昔自分が小さかった頃、家族で住んでいた団地があって、おそらくそこへ帰りたがっているのだろうとのことでした。今はわからなくなってしまったのに、昔の覚え出ははっきりとおばあちゃんの心の中に残っている。そう思った時から私は、頼まれた夕食のお弁当を届けるついでに、少しでも時間があるときは、おばあちゃんの話に付き合うことにしました。子供の頃から両親から離れて、奉公に出て苦労の連続だったこと。戦後の大変な時期を、二人の子供を抱えて必死になって生きてきたこと。そっと手を握りながらおばあちゃんの話を聞いているとき、亡くなった自分のおばあちゃんに何もしてあげられなかったことを深く後悔しました。せめて今、ちゃんと話を聞いてあげたい。そう思っていたのに、おばあちゃんはだんだん弱っていき、私が届けるお弁当も飲み込めなくなったということで、介護の方が入るようになり、次第に顔を見る機会もなくなってしまいました。それからしばらくしておばあちゃんが施設に入ったことを知りました。何年もおばあちゃんのお世話をしていた息子さんの苦労を思うと、寂しいとは言えませんでした。そして今年6月、大好きだった白髭神社のお祭りを待たずにおばあちゃんは旅立っていきました。自宅にご遺体が帰ってきたとき、おばあちゃんに会いに子供たちを連れて行きました。私は人の死をなるべく子供たちには立ち会わせたいと思っていました。小さい頃お世話になったこと、ご近所として優しく接してくれたことに感謝してほしいと思ったからです。子供たちはちゃんと手を合わせて、おばあちゃんにさよならを言っていました。新盆が過ぎた頃、息子さんがお仏前に備えてあった果物やお菓子を子供たちにと持ってきてくれました。お仏壇のお下がりをいただくと、なんだかまたおばあちゃんにごちそうになったような気持ちになりました。狭い路地では今日も子供たちの声が賑やかに聞こえています。優しい風がスーッと通ると、そこにほうきを持って穏やかな笑顔で見守ってくれているおばあちゃんがいるような気がしてなりません。